ののリンクエスチョン。今日のとっておきトーク。リンクの山木彩乃と
高木ゆみです。
今日のクエスチョンは動物の会話ということで、
うん、
私たちがね、小さい時からずっと気になってた動物は会話をしているのかっていう調査を今日はしていきたいと思うんですけれども、
はいはい、
この時間はですね、この人なら動物の会話がわかるかもしれない。
ほう。
北九州市小倉北区にあります伊東津の森公園の飼育係石橋さんと電話がつながっています。動物の会話についてですね、たくさん聞いていきたいと思います。
はい。
もしもし、
石橋さん。
もしもし。
こんにちは。
こんにちは。
リンクの山木彩乃です。
高木ゆみです。
今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
早速ですね、いろんなことをインタビューしていきたいなと思うんですけれども、石橋さんは主にどういうお仕事をされてるんですかね。
ですね、まあ、普段は飼育係なので、
はい、
まあ、動物のお世話ですね、お部屋のお掃除をしたり、ご飯の準備をしてご飯をあげたり、まあ、あとは動物たちが元気かな元気ないかなっていうのを観察したりですね、あとはまあ動物たちが退屈しないように、いろいろおもちゃを準備したり木を植えてあげたりもしてますね。でまあ、動物だけじゃなくてやっぱりお客様もおられますので、はい、お客様に動物の解説をしたりだとか、モルモットと触っていただいたりしながらお話をしたりだとか、まあ、そういったのもありますね。
じゃあ主にやっぱり一番動物と近くにいる存在といいますか。
まあそうですね。
じゃあもう、聞いちゃいますけども、石橋さんは動物と会話できますか？
できません。
できないんですか？
もう一気に夢というか、
ちょっと待ってください。
ラララちゃいます。
いろいろ疑問が生まれるんですけど、じゃあ今日調子どうかなって思うときって、どうやってわかるんですか？
まずはまあ、動物たちの様子を見ますね。
様子。
はい。顔つきだったり、毛並みだったり、
はい、
あとは食べ物をちゃんと食べてるかなっていうのを見たりですね。
あ、じゃあ常に見てないとわからないですね。
そうですね。まあ日頃から見てることで、動物たちの普通、まあ僕ら普通ってよく言うじゃないですか。
はいはい。
だから動物たちの普通ってじゃあ何なんだろうっていうところをちゃんと理解していないと、じゃあ今日は普通じゃないな、何かがお腹が痛いのかなとかですね。
はい。
体がだるいのかなっていうのをわからないわけですよね。
じゃああれですか、動物って私たちみたいにこうやって日本語じゃないですけど、そういうのってないんですかね。
もちろん動物たちもいろいろなサインを出して、まあ、仲間同士でコミュニケーションを取っていたりはしてるんですけども、
仲間同士のコミュニケーションっていうのはどういった？
そうですね、まあ、例えば、あっちに餌があるよっていうのだとか、
はい、
敵が来たぞっていうのだとか、一緒に遊ぼうっていうのもありますしね。
どういうふうにサインを出してるとかってわかりますか？その動物同士でその敵が来たっていうのは、どういうふうに教え合ってるんですかね。
そうですね、まあ動物によってもかなり違いはあるかと思うんですけども、
はい、
まあ、僕日本ザルのお世話してるんで、日本ザルだとそうですね、まあキャンキャンっていう犬が鳴くような声が、まあ一般的に警戒しているような、みんな気をつけろって言ってるような声になりますね。もうその声を、例えばそうですね、まあ第一位のオスザルがその鳴き声をしたら、群れの仲間たちは何か異変があるのかなということで一斉にちょっと隠れたりだとか、まあ、そういった行動も見られたりしますね。
それが会話だ、私たちで。
それが会話だね。
ね、
すごい。キャンキャンって言うんだ。
そうですね、まあいろんな、日本ザルだけでもたくさんの鳴き声でコミュニケーションを取ってるので、鳴き声一つ取っても、まあ、お猿さん同士の中でのサインがあるわけですね。
例えばその日本ザルとアライグマって言っても動物じゃないですか、お互い。
はい。
そのなんて言うんですか、アライグマとサルでも通じ合えることってできるんですか？
どうでしょうね。
そこはやっぱ違うんですかね。
どうでしょう。だって僕ら人間でさえサルの言ってることって 100% 分かってるかっていうと分からないですよね。
あ、確かに。
おそらく僕も毎日日本ザルたちと生活していく中で、こういう鳴き声をしたときはこういう行動をとる、こういう行動をとったときはこういうことが起こったからだっていうのを経験して学んでるわけですよね。
なるほど。
だからじゃあちょっとお部屋の離れたところにアライグマがいたとして、猿たちがなんか騒いでるなっていうのを、アライグマたちがなんで騒いでるんだろうっていうのが分かるかっていうと、おそらく分からないと思うんですよね。
な
るほど。じゃあニュアンス で、うん、こう分かり合うっていうか、私たちも、はい、例えばペット飼ってたりしたら、はい、こういう鳴き声したら、あ、こういう風な感じでなんていうの表現してるんだろうなっていう、うん、そういうニュアンスでお互いこう、うん、例えば私たちがコラって言ったら、
はい、
猫が逃げたりとか、
うんうんうん、
だからそういう風なニュアンスで分かり合うというか、種が超えたって感じですね。
そうですね、まあ、うん、何かやっぱり学習してないと、僕らがコラと言っても何も知らない猫だったら多分、まあ、びっくりすることはあるかもしれませんが、それが怒られてるとか、うん、悪いことした時だとかっていうのは分からないんじゃないかな。
確かに。
例えばワンちゃんでもつけてしますよね、まず。例えばお座りだったり、
はい、
だったり、それって初めてのワンちゃんってできないですよね。
はい、確かに、
ね、ではそこでお座りって言って、でお座りをするようになったらご褒美をあげますよね。
はい、
そしたらお座りって僕たちが言ったお座りっていう音に対してワンちゃんたちは、あ、これを言われた時は、この音がした時は座ったらご褒美がもらえるんだ、じゃあこれが正解なんだ、一つ一つの言葉の意味をですね、うんうん、まあ、ワンちゃんが考えてそれで正解ならそれをするようになるっていうようなことが、まあ、言葉の、僕たちだって日本語を学ばないとおそらく最初意味わからない言葉だってあるように調べますよね。
確かに、
まあ、それで一つの言葉に対してどういった意味があるのかなっていうのを理解していかないと会話も成り立たないのかなと思うんです。
すごい、
はい、
経験してやっと学ぶことがあるとかですよ ね、
ね。
ちなみに動物同士での恋愛ってあるんですか、駆け引き、
それは種類が変わっ違う動物とですか、同じ動物種の中での、恋の駆け引きみたいなところですか。
そうですね、なんかこう、なんですか、動物、私のイメージですけど、動物でいくと子孫を残すためにっていう風にくっついたりのイメージなんですけど、はい、そうじゃなくて本当にタイプで、
うんうん、
なんかこう、なんていうの、駆け引きというか、性格上の人間でいう、うんうん、
恋愛、
本当に恋愛、うんうん、そういう恋愛っていうのがあるのかなっていうのがすごい気になるんですけど。
そうですね、まあ基本的にはやっぱり優れているオスだとか、
はい、
優れていない、あ、優れていないじゃない、優れているメス、うん、要は、子供を産んでしっかり子育てができるメスだとか、強くて餌もたくさん取れるしメスを守ってくれるようなオスっていうのが好まれる傾向にはあると思うんですけども、
うん、はい、
はい、でまあ日本ザルなんかでは、ちょっとごめんなさい、日本ザルのお話ばっかりなんですけど、
いえいえ、はい、
日本ザルなんかではよくボスザルっているじゃないですか。
いますね、
はい、でボスザルがじゃあ一番モテるのかどうか、はい、
気になる、
どうだと思いますか。
でもボス、花より団子で例えると道明寺みたいな感じですよ
ね。そうですね、
モテますね。私は好きですよ、オラオラ系、
はい、
うん、あ、どうなんだろう、
あやのは嫌いタイプ。
私ちょっと苦手かも、ボスザル怖いもんだって。
あ、オラオラしてると
思う。私、なんかこう、いっぱいメスザルを抱えてそうで。
遊んでそう。
なんかそう。だからなんか。
女遊びしてそう。
嫌かもしれないですね。
どうなんですか、石橋さん。
そうですね。まあ、で、日本ザルの群れの中で、メスとオスがどっちが実権を握っているかっていうと、
うん、
女の子たちの方が実権を握ってるんですよね。
そうなんですか、女の方が強いな。
ボスザル、実際にはですね、うんうん、力だけで言うとボスザルもちろん強いんですけど、
はい、
日本ザルのメスっていうのがもともとは女の子たちの家族が集まってできてるような群れなんですよ、
うんうん、
でそこに男の子たちが他の群れから出てきたやつが新しく入っていくっていう形になるので、
うんうん、
メスたち同士のつながりが非常に強いんですね。
あ、なるほど、仲間意識が強
いんだ。だからその中でオスがどんだけ強がって、
はい、
わらって言っていってもやっぱりメスたちを怒らせてしまったらもう多勢に無勢、ね、家族たちか子供たちとかいるんで、
うん、
やっぱりボスザルでもそこまで頭が上がりませんよ。で、まあ、ボスザルっていうと群れを率いているっていうイメージがあるかと思うんですけども、
はい、うん、
実際にはですね、まあ、リーダーだとかボスっていう感じではなくてですね、
はい、
まあ、ただ群れの中で順位が一番高いオスなので餌は優先的に食べれますよ、
で、
まあ、そこがまあ堂々としてて、ね、オラオラオラオラ餌の時間なんかはこれは俺の餌だっていうとみんなが逃げていく、まあ、そういうところはあるんですけど、うん、群れを一つにまとめているっていう存在ではないんですね。
あ、そうなんだ。
はい、
じゃあそこでボスが先にやっぱ餌を食べれるから食べてるじゃないですか。その、
はい、
その中でもそのオスザルがいや、やっぱレディーに先に食べてもらわないとって言ってレディーにこう餌を渡しに行った方がそっちの方がモテるとか、
ないんです
よ。あ、ない
まず、ないか。ドンザルが誰かにあげるってことはないですね。
へぇ、はい、違いますね、日本と。あ、日本じゃない。
そうですね、人間だとか、うん、まあ他にも餌を渡すメス、うん、動物なんてのはいますけど、まあ、そういうのとはちょっと違って、で、まあちょっと話が戻るんですけど、はいはい、ボスザルがじゃあモテるのかどうか。
気になる。
っていうと、実際にはあまりモテないようです。
モテないんですか、どうしてですか。
やっぱり群れに、ボスザルっていうのは、まあ、群れにいる期間が長い、経験年数の長いオスたちが1位になっていくことが多いんですよね。
はい、
ということは群れにいる時期っていうのが非常に長いんですよ。
はい、
となるとやっぱりメスたちっていうのは新しく来たオスの方が気になっちゃうわけですね。
活発ですしね、やっぱ若い方が、
はい、まあ、若くなっても新しく、はい、
そうなんです、
そうなんですよ、若いっていうわけじゃなくて新しく群れに来たオスの方がモテる傾向があるみたいですね。
例えると、うん、転校生の方がこうちょっと気になっちゃうみたいな感じですよね。
あ、そんな感じか。
もしかしたらそういうのもあるかもしれない、
ね、なるほどね、
はい、
新しいものがみんな好きですもん、
やっぱ動物同士でもそういうのあるんですね。
うん、あると思いますね。
楽しいね。
なんかそういうのをさ、うん、見ながらまた動物園行ってみたいよね。
あ、確かに。
なんかあの猿同士気になってそうじゃないとか言いながら。
まあ、日本猿は恋の季節が決まってる動物なので。
教えてください。
11月からだいたい3月頃、ピークがだいたい1月2月ぐらいがピークなんですよ。まあ、その時期に来ていただけたらですね、まあ、ペアになってるオスとメスが仲睦まじくこう毛づくろいをしていたりですね、まあ、あとはこの時期メスたちっていうのは恋泣きといって、
はい、
なんて言ったらですね、ギュワーギュワーみたいな感じで何かを求めてるような感じで泣いていたりもしますので、
すごい、
まあ、そういうこの普段は本当見れない行動だったりしますし、あとはまあメスとかに、
うん、
オスとかにちょっと抱きついてみたりですね、っていうのも見られたりはしますね。
わー、すごいですね。すごいこと聞いたね。
楽しい。なんか私たちの素朴な疑問がここまで広がって、
ねえ、石橋さんちなみに、
はい、
なんかこう動物と一番近くにいる存在じゃないですか。
はい、
なんか一番疑問に思うことってありますか。
一番疑問に思うこと、動物たちを見ていて、
はい、
はい、あー、なんでしょうね、
ここが気になるけどずっと解決してないこととかあったりします。
クエスチョンがね、
うん、
あー、なんでしょうね、動物たちに対するクエスチョン、なんでしょう、何もかもがクエスチョンな気もしますけど、
うん、
なんか深そうなこと
なんかね。
あ
ー、でもこれだけね、
うん、
私たちも聞けたから、
うん、
すごい勉強になって、またそういうことを考えながら、
うん、
動物園に行ってまた疑問が生まれるんじゃないかなと思うので、ね、その時は石橋さんに会いに行きますね。
ああ、ぜひぜひ。
伊東津の森公園。
はい。
いろいろとすいません、深い話たくさん聞きまして。
あんまり話せなくてって思ってますけども。
ありがとうございます。すごく勉強になりました。
はい、
この時間は伊東津の森公園の飼育係、石橋さんとお電話ができました。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、石橋さんとお電話させていただいたんですけど、うん、
いっぱい深い話聞いたんですけど、
はい、
まだねちょっと足りなかった。
ちょっといろいろもっと聞きたかったよね。でもだいぶ深い話しましたね。
ね、なんかもうこれから動物見る目が私違いますわ多分。家帰って、ね、あのペット3匹いるんですけど、
うんうん、
あーねーって思いながら、そういうことねみたいな。
あーねーって思いながら、
ね、
なんか動物園行きたくなったね。
ね、伊東津の森公園行きましょうよ。
ぜひ皆さんも行ってくださいね。
うん、
そういうこと考えながら、
うん、
なんか見たらまた楽しさが増しますね。
ね、
ということで今日のクエスチョンクリアですね。
やった、
やった。
石橋さんありがとうございます。
ありがとうございます。